こんにちは、あきつです。今回はあきつの部屋第2弾、お相手はホリスティックヘルスコーチであり痛み改善コーチのミスさんと、私たちの大好きな元サッカー選手中田英寿さんの偏食について、5月22日にインスタライブしたものをお届けしています。中田英寿さんといえば偏食で有名なんです。ご存知でしょうか。彼はね、お肉とお菓子だけの食生活という実に変わった方で、なのに当時トップリーグと言われていたイタリアリーグで大活躍でした。まあね、そんなこと言う前にね、ヒデがいなければフランスワールドカップには出場できていなかったと言っても過言ではないと思っています。そんなヒデを、例にとりまして、果たして偏食は悪いことなのか、そもそも健康的な食生活とは一体何ぞやということについて、ホリスティックヘルスコーチの立場からいろいろお話をしました。やっぱり偏食って聞くとすごく不健康とかイメージ良くないですよね。なんか悪いイメージがあるんですけれども、果たして本当に偏食が良くないことなのか、そのあたりをお話ししているのでお聞きください。 Enjoy。 今日もよろしくお願いします。さあ、ということで、私もミスさんの大好きなヒデです、
はい、ヒデの偏食っていうテーマですけど、あきつさん、ヒデの偏食事情に詳しいんですよね。
詳しいっていうかって言ったら、肉とお菓子ってどっかで書いてあったんですよ、
うん、
で、こちらのあのナンバーでも、好きなものおしゃれお菓子、嫌いなもの野菜って書いてあるくらいに、どう君は子供かみたいな感じなんだけど、確かほとんど野菜を取らないで生活をして、はい、生きてきた人みたいなんですよね、
うん
うん、だからやっぱり肉食中心で、三浦知良さんが、
はい、
いいんだっけ、カズが、
うん、
そのサッカーのね、フランス大会第二次予選、ヒデと同じ部屋になってトランク開けたら漫画とお菓子しか入ってなかったって言ってこれ確か鴨さんも更迭されるすごいハードな、うん、二次予選の時じゃなかったって思ったんだけど、そういう話を聞いて、この人どんだけ本当に偏食なんだろうって思って、
うん、
そうで、確かアトランタ五輪の予選、オリンピック予選の時かじゃないかな、その日本代表の合宿行った時に、やっぱり栄養士さんなんかもいるから、バランスの取れた食生活をして、うん、っていうこと気を使ってるじゃないですか、
はい、
でもその時にヒデはやっぱり野菜が嫌いだから食べなくて、確かペナルティを受けて練習ができなかったのか試合に出られなかったとかっていう、なんかそういうのがあったという話を、うん、確かね、読んだのかな。
なんか日本っぽいですね。
日本
の給食食べきれないから残されるペナルティーみたい
な。ほんでね、最後はもう牛乳で飲み干せみたいな感じじゃないんだけど。そう。で、だけどなんか彼の血液を調べたら、うん、その本来野菜なんかから取れるような栄養素がもうちゃんと取れているから、別に彼は野菜を食べなくてもいいみたいなことをドクターに提出をしてもらって、でそれから、うん、あの野菜を食べなくてもよくなったみたいなことが、そう、その代表の合宿とか言ってもね、
うん、
みたいなことが書いてあったような気がしたんだけどね、
うん、
そう、
それだけ、まあ、肉とお菓子しか食べないのに、
うん、
そうやって世界と戦えるって、
うん、
何が原因なんでしょう
か。なんだろうね。だから私は本当素直にヒデのお母さんに誰かインタビューしてくれないかなってずっと思って
たよ。確かに、ね、
だってほら、うん、母親として見ればさ、子供に好き嫌いなくなってほしいっていう気持ちがすごく強いから、
うん、
なんだ、だいたい2歳ぐらいとかになるとハンバーグとかミートボールとかチャーハンとか、とにかく野菜を細かく刻んで刻んで とか、あとはカレーにまぶして、でほら野菜が見えないような形にして、あの食べさすっていう風に、そこにすっごい一生懸命になるから、だからそういうことをヒデのお母さんがされたのかされてないなとか、例えばそのいつ、言い方変だけど諦めたのかなっていうのがね、あ、もううちの子は、ね、そう、うちの子はもう野菜は食べなくても大丈夫なの。で、やっぱり周りからもすごく言われたと思うんだよ、
うん、
どうしてあなたの息子は野菜を食べないの、どうしてお肉とお菓子だけなのか、そんなお菓子ばっかり食べさせてたら変になっちゃうわよってすごく言われたと思うんですよ、うん、そこをさ、ね、どういうふうに、なんていうのその、あの、かわしていったというのか、気にしない。その、うん、お母さんのメンタルも知りたい、私は。
確かに。親としても気になりますよね。
うん、そう。だから私、うん、あの、ヒデの肉体が、やっぱり、変だなって思うけれども、そのお母さんの方にやっぱり母親としては気になりますよね、親目線だったら。
確かにね、
ほら意外とアスリートの人って偏食が多い多い、偏食だからこそアスリートになれたのか、どっちなんだろう。
確かにね、まあそのあたりがあの、うん、逆もあるわけで、じゃあバランスがいいと言われる食事を取ったから、じゃあスーパーアスリートになれるかって言ったらそうでもないじゃないですか。
え、待ってください、野菜は抗酸化作用があるからリカバリーには良いよ、アスリートがヴィーガンになるの、それが理由。
そう、まあまあ確かにこう使ったら回復させないといけないし、使いっぱなしだとどんどん、ね、うん、その酸化して老化に進んでいくから、うん、次の試合が持たないっていうようなところなんで、まあ、結局野菜でそれができる人もいれば、ヒデみたいな肉でできる人もいるっていうのはありそうですよね。
だね。
要は野菜取らなくっても体の中でなんかその野菜と似た成分が出てるっていう血液検査が出てるんだったらね、野菜は確かに必要ないし、いるものだからといって取りすぎてもね、結局良くないっていうのはありますから。
私の、知り合いの娘さんが、まあ、今うちの子供が14歳になったんだけど、
うん、
6歳ぐらいから毎年のようにこう誕生日パーティーをしていて、そこに必ずやってくる男の子がすごいんですよ。彼は基本はビーガンなのかベジタリアンなのかな、はい、でお母さんがそれをすごくこう厳密にやっちゃってるから、普段すごいこう抑えられてるんだけど、はい、そこの誕生日パーティーにお父さんと来るんです。でお父さんはあまり気にしてないから、うん、もうその子がすごい勢いでお肉とかね、お菓子とか食べるのをね、初めて見た時にあの子大丈夫って言ったら、いやなんか家でかなりこう抑えつけられてるから、ここで弾けてるって言って、もうほらそれを知ってるから、翌年になると、あ、またあの子来てるんだって、あ、今年もまた食べてるなっていうのを見て、あんまり押さえつけるのもどうかなっていうのもあるじゃない。だから、
ね、確かにね、
すごくよく言うじゃないですか、健康的な栄養バランスを考えて、だ食生活っていうのがなんかね、こうすごく考える
うん、
そういう子を見てたりとか で、
うん、
あと今はこうすごくお魚が大好きな、昔一緒に働いた人なんだけど、
はい、
大好きで、日本食じゃ、日本酒のソムリエの資格を持ってる人なので、はい、
うん、
この刺身にはこの日本酒が合うとかって、はい、言ってる、なんかすごいすごいこう、へえ、すごいねっていう人なんだけど、でも彼もニューヨークに来るまでは一切お魚を日本で食べなかったっていう。そうで、ニューヨークに来て、まあ初めは大体みんな日本食レストランで、ほら、働くから、
うん、
で、その時にちょっと、で、大体お寿司屋さんだから、余ったものとか食べさせてもらった時に初めて食べたって言って、二十、
はい、
何年間食べてない。食べたいとも思わなかったっていうふうに。
あ、
言ってるんですよ。
確かに、でもなんか25ぐらいで 味覚が変わるっていうのはね、うん、なんか聞きませんでした。
いや聞いたことはないんだ。
僕の周りではね、そういうのがあって。
あ、そうなんだ。
実際僕もなんか25ぐらいからなんか子供の頃嫌いだったものとかが、うん、なんか普通に、あ、美味しいなって食べれるようになったっていうのがあるんですよ。
例えばどんなものが。
僕ね、3個が苦手だったんですね。だから、あんパンとか、
はい、
おまんじゅうとか。
うん。
まあ、そんな、もう全然食べなかったですけど、
うん。
それこそ25ぐらいで、
うん、
なんて言ったら、仕事してたら、なんか誰かがくれたりとか、はい、自分では買わないけど、こうもらって食べるみたいな機会があった時に、
うんうんうんうん、
あ、なんか意外と美味しいな、みたいな。
ああ、
もうそれって、まあ、今考えたら、なんかこう、まあ、子供の時と大人で、まあ、体とかも変わってるから、
うん、
必要な栄養がそっから取りたいみたいな本能的にあったのか、
うんうんうんうん、
もしくはもう単純にちょっとまあ舌がバカになったから食べれるのか、って思ってるんですけど。
どうだろうね。ね、私の知り合いの息子くんが、すごい何でも食べるんだけど、味付け一切なしがいいっていう子がいたの。そう、お肉もただ炒めるだけとか、もう塩コショウすらいらないっていう子がいて。だからなんか、うどんとかもただ湯がいただけとか。本当に、だから何でも食べるんだけど、味付け一切いらないっていう。また不思議だ。今はどれくらい、今はもうちょっと味がついてても食べられるようになってるのかな。まあ、うちの子と同い年だから14歳なんだけど、
うん、
5歳から何歳ぐらいまでだろう。なんかレストランとか行っても何食べれんのみたいな。
本当ですよね。そう、外食結構ね、
そう。
そうなんて困りますよ。
そう、だから例えばサラダだったらドレッシングなしでくださいとか、
はい、
でお豆腐も何もかけないでそのままくださいとか、だから本当に酢うどんくださいとか、そういうレベル、はい、だけどいろんなもの食べるし、本人は至って健康っていう子もいるし、
うん、
あと、まあ、友達のママ友が22、3歳ぐらいまでその酵素、
はい、
エンザイムアレルギーだったっていう子がいて、だから食べると、うん、なんか呼吸ができなくなるって言ってて、普通ほら体に取り入れないとね、よくね、体が酸化しちゃうとかいろいろ言うじゃないですか。そうですね、
はい、
でも取り、そう、そうだけど取り入れることによって呼吸困難に陥ってっていうのもあるから、
うん、
ほとんど果物とか食べられなかったって言ってたかな。でも彼女は今はいろんなものを食べられるようになったけど、でもやっぱり積極的には食べないっていうふうに言ってるんですよ。
うん、そうですよね。だから結局こう、まあアレルギーも、うん、まあ結局、まあ一定のものが食べれないから、言ったら変色になる。
まあね、そうそうそう。
うん
うん、
よくね、野菜とか果物は栄養があるから、いっぱい食べましょうって、まあ、ロッキーさんもね言ってますけど、
うん、
まあ、野菜食べなかったらグラスフェードビーフがいいみたいな、うん、コメントもねあります。結局やっぱ野菜は食べた方がいいみたいな一般的に言われてるじゃないですか。
うん、
子供の頃ってなんかピーマン嫌いとか人参嫌いとか言うじゃないですか。うん、そうね、でも親もこう、うん、これは体にいいから食べなさいとかって言って、
うん、
なんかいろいろあの手この手で
本当にね、
やるけど、でも子供も見つけ出すじゃないですか。うん、
そうだね。そう、バレないようにしたはずなのに、なんか ね、やっぱり舌でわかるみたい。うちの子もそれ一個見つけたらもう食べないもん。まだそんなにスープ残ってるんですけどって、
ね、それバレますよ ね、 ね、
バレる。じゃあそれピーマン食べなくてもいいからスープだけ飲んでって言うと、ピーマンの味がするから嫌だって言ってなんかね、結構大量に作ったものを私一人で黙々と食べるっていうこともよくやってるかな。うん、
ね、で確かになんかその、うん、親はもう体にいいからと思ってそうやってね、
うん、
どうにかするし、 なんて言いますかね、それって秋津さんの場合はどうですか、ね、なんかこう黙って出してたんですか、本人って嫌っていうの。
ね、初めは黙って出してたかな、
うん、
で、あとだんだんうちの子ね、ピザとかパスタのミートソースとかはパスタソースとかは好きなんだけど、うん、トマト自体が嫌いなんです。
お
で、なんでってほら大きくなったら聞けるから、どうしてって言うと、はい、そのトマトの皮が噛み切れないから嫌だっていうのね。で、あとは例えば小さい時離乳食なんかでもかぼちゃをあげましょうとか、さつまいもがいいですとかって言われるじゃないですか、はい、うちの子じゃがいもは食べたけどさつまいもとかぼちゃは食べないんですよ。
お
それはどうしてって聞くと、かぼちゃとかさつまいものその舌触りが嫌だっていうの、いやいやじゃがいもも一緒でしょって言うと、いやじゃがいもはちょっと違うって言って、だからこう彼の中で何かしらがあるみたいだし、だから
う、
ね、うん、似たようなことでナスが好きじゃない、ナスとズッキーニもなんかこうクチュってしたそのなんか柔らかい感じが嫌だって言って、はい、うん、私一人で食べてるナスとかそうでね、そこでさやっぱり言うじゃない親として、うん、こんな美味しいの食べられないなんてもったいないなとか、うん、かわいそうだなみたいな感じで、うん、でもほら本人にしてみれば別に好きじゃないし食べられないからかわいそうとかもったいないって言われても何のこっちゃっていうこと。
そうですよね。
だと
ましてや嫌いなの分かってるのに黙って入れられてたとショックというか、ね、
そうそう、もうそれであの喧嘩になるかもしれない
ねえ
それで親子喧嘩の勃発に、
そうそう、
原因の一つ、
子供の頃のこう、うん、トラウマまではいかなくっても、子供にとっては結構そういう、ね、好きな出来事になる可能性もありますよね。
あります。で、あの、アメリカのハンバーグって本当に肉だけなんですよ。
うん。
だけど、日本の場合は玉ねぎ入れたり、野菜入れたり、こう、うん、で、パン粉入れて、牛乳入れて、卵入れて柔らかくしてみたいな感じじゃないですか。はい、うん、でそれを作ったらもう日本式のハンバーグは食べたくないって言われた。
あ、そうなんですか。
なんでって言ったら、これは違うって言って、あ、じゃあもうギュッと詰まった肉だけの方がいいんだっていうのとか、あとミートソースもやっぱりここぞとばかり野菜を食べてほしいと野菜をいっぱい入れると嫌だって言われて、
うん、
だから私あの聞くんですよ息子に、ミートソースを作るときに玉ねぎ入れていいですかとか冷凍のコーン入れていいでしょうかとか、はい、なんかいいよ入れてもっていうふうに許可を得て作っているけれども、だから基本的には本当にパスタソースだけみたいな。
あ、だから本人が OK 出たら食べるんですか。
そう、
あ、
そうで、あとキャベツも嫌いなんだけど、一回広島に行った時、広島のお好み焼きですっごいキャベツの量が出て食べられるかなと思ったら、うん、食べて、あれだったら食べてもいいって言われて、すごいなんかハードルが高いし、あとはね、まあなんかキャベツをものすごい細かいみじん切りにしてお好みの中に入れる分には食べるけど、普通のなんかキャベツのサラダとか、うん、あのロールキャベツみたいなやつは一切拒否。
お
うん、だからなんかね、私にはわからない彼の基準があるんですよね。
うん
うん、
そうですよね。
そうで、そう、あとはなんか野菜を食べるんだったら野菜スープにしてくれたら基本を食べるって言ってるから、もうここぞとばかりにいろんな野菜入れたりとかして、
うん、
で本人がこれをちょっとこういう風な形で食べてみたいって言ったら、じゃあチャレンジしましょうっていう感じに、うん、ここ何年かでなったかな。
うん、そうなると、まあ、お前より割と食べてくれるっていう感じですか。
そうだね、うん、前より食べるようになったし、うん、これが食べられるようになったね、なんであの時食べられなかったんだろうねっていう話をして、その原因っていうか、多分 彼の中で匂いが嫌だった、味が好きじゃなかった、うん、で、あの、同じ野菜でもこの味付けだったらいいけどこの味付けは嫌とか、なんかかなり細かく、
うん、
なんかこう分けられてるみたい。
おー、いろいろこだわりがね、うん、やっぱり
そう
ね、小さい頃からやっぱありますよね、子供もね。
そうなんですよ、
うん、だからそういう時にこう親はどう接していくのがいいのか、
どう、それはもう嫌だって言われたら無理やり食べさせるのはやっぱりやめた方がいいんじゃないのかな。その2歳3歳の子供が嫌だって言ってたら、ね、でほら多分甘いものとかの方が食べやすいじゃない、ちっちゃい時って、うん、で私もアメリカに住んでるからその甘いものが好きになっちゃったらどうしようっていう、
うん、
もう心配しかなかったの、
うん、
でもやっぱり人って飽きるのかな。
飽きる、
飽きるんですよ。うちのこのもう小学校のね給食っていうのが悲惨なんですよ。毎週金曜日はピザの日なんだけど、
はい、
ピザか、よかったねって言ったけど、でも3年生ぐらいのとベーグルのピザだから美味しくないからもう食べたくないって言っていたし、で、まあ、基本的に冷凍食品でやってるせいもあるのか、その、いいじゃん今日チキンナゲットでもう食べたくないとかずっと食べてるから、でその食べたくないものの代わりにいわゆるピーナッツバターサンドイッチとか、
うん、
あのグレープのゼリーとピーナッツバターのサンドイッチとか、なんかまあとにかくそういうものを食べるんだけど、もうそれも飽きて何も食べたくないからお弁当にしてって言われたの。そうだからもう二度と、だからスクールランチは二度と食べたくないって言い切っているかな。だから多分彼の中でこうリミットが来たんだと思うんですよ、
うん
うん、だからその言い方を変えれば子供がリミット来るまでは我慢、親は我慢した方がいいのかもしれない。
あ、
その好きなものを食べさせて、
確かにね、まあこう、うん、バランスのいいと言われる食事がじゃあみんなに絶対いいかって言われたら、まあそういうわけでもないし、
うん、
大人の感覚と子供の感覚もまた違うし。
ですよね。
でも子供の方がやっぱり本能的な面ではね、そういう、うん、これは今必要だから食べた方がいいかなとか、
うん、
それはなんか、要は苦いって感じた、それちょっと異物というか、毒と言ったらまあ大げさかもしれないけど、結局でもその、野生の動物とかもそうで、
うんうん、
自分にいるものだけ選んで食べるみたいな、
うんうん、
本能がね、そもそもあるっていう面でいくと、まあ、子供が嫌がってるのを無理やりまでこう、ね、出す必要が本当にあるのか、うん、親もそれいろいろこう苦労してね、
うん、
あの手この手を使うその労力をそこに割く必要があるのかっていうのはやっぱり気になるところですよね。
そうだね、そこに本当にすごい労力を使った身としてはあれなかったらもっと気が楽だったかなとは思うかな、
うん、
あと何かで読んだんだけど苦味っていうのが分かるのって一番確か最後なんだよね。
あ、その成長していく上で、
そう成長していく上で、そのやっぱり甘いが一番早いんじゃなかったのかな。
お
そうで、あとほら甘い酸っぱいとかなんかいろいろあるじゃない、で苦味が確か一番最後に分かるから、はい、その苦味が美味しいって思えることによって大人になれたみたいな小さい子供ってなんか酸味が得意じゃないっていう風にも言われてたりとかするんだけど、
はい、
うちの子は本当にすごい酸味が大好きで、
はい、
もう1歳過ぎぐらいから梅干しとかが大好きだったんですよ。梅干しレモンとか、
はい、
だからその普通の醤油よりもポン酢の方が好きだったから何でもポン酢で食べていたっていうなんとかだからこれがいいだろうみたいな、こう方程式みたいなやつとかあるじゃないですか、
はい、
そういうのは あくまでも一般的なことであって、自分の子供に合うかどうかっていうのは別だっていうことを踏まえた上で、やった方がいいと思うんですよね。
うん、確かにね。
そう、例えば、
大人も一緒ですよね。
そう、例えばみつさんのね、娘さんってその離乳食の時にお粥食べられました？
お粥食べてましたよ。
うちの子はね、お粥食べなかったんですよ。
お
それでだからこっち焦るじゃない、10倍がいいから始めましょうって書いてあるから、はいはい、
ですね、
そう、どうしよう、うちの子おかゆ食べないって言ったら、普通のちょっと柔らかめのご飯あげてごらんって言ったら、それを普通に食べてたので、
へ、
あ、じゃあおかゆスキップだから、いまだにおかゆ好きじゃないんですよ。なんかその多分その柔らかいっていう食感が好きじゃないんだと思う。
うん、
育児書に書いてあるじゃない、この何ヶ月の頃はこんな感じで、何ヶ月になったらこうなってとかって、うん、それに当てはまらないとやっぱり親としてはおろおろするじゃないですか、うん、どうしようどうしようって思うんだけれども、うん、だからそれになぜそのなんていうの、個性、その人が持っているものがあるのにそっちを見ないでこの枠にはめようとするのかなっていうのを、
うん、
かね、と今偉そうに言ってるけど、私も一緒にいっぱい枠にはめようとした人間だし、
まあ、でも経験があるからこそね、さて言えることですよね、
うん、そう、もしかしたら今も枠にはめようとしてるのかなっていうのがあるから、まあ、その辺は日々葛藤なんだけど、
ね、う
ん、
そうですね、まあ、その枠のね、こうどこまで広くしたらいいかとか、
うん、
なんかどこまでが良くてどこまでが悪いかみたいなとこまで、その時々ではなかなか判断しづらいじゃないですか。
しづらいですね、
うん、後からこうやって振り返ると、あそこまでしなくてももっと枠広くてもよかったかなとか、
うん、
思えるので、まあ本当その時々でいかに判断するかっていうところでは、うん、まあ、やっぱり IIN でね、
うん、
バイオインディビジュアリティってあったように、
そうだね、
で個別性の原則っていうのが、
うん、一人一人ね、違うじゃないですか。
そうね。
そう。だけどほら、そうやってその時その時合ってるのかどうなのか、あ、間違えたんじゃないかって思うと、その枠を広げることに対して恐怖って出てくるじゃないですか。
うん、
でも、ほら、枠を広げてみないとどう転ぶかわからないし、
うん、
その、ちょっと間違った方向に行っちゃったとしても、修復はできるわけだから。うん、その辺はやっぱりこういろいろ実験をしていくしかないと思うんだよね、
うん、そうですね、
うん、
だからもう例えば僕と阿久津さんが同じ食べ物を食べたとしても、
うん、
阿久津さんにとってはすごい体にいいものが僕にとってはこうお腹下すみたいなことですね、
うん、
やっぱりよくあることですし、
そうね、
まあ、それをね、子供に対しても同じことかなと思うんですよね、
うん、そう、あと多分だけど成長していくにあたって子供見ているとパターンって分かってくると思うんですよ。っていうのはね、うちの子がちょっと前まで半年ぐらいかな、すごい勢いで食べていたのがパンにサラミとチーズで食べるっていうのが彼の中ですごい流行ってたのね。
はい、
そのね、ブームがだいぶ過ぎ去ったから、まあ、チーズ買いに行く、サラミ買いに行くっての、まあね、みたいな感じで。なんか昔だ、ちょっと前だと、お母さんもチーズもサラミもないから買いに行こうよって言っていたのが、私が聞く感じ、ないけどどうするのって言ったら、今はいい、みたいな。ああ、じゃあちょっとブームが去ったかなって思って。で、今は、なんか、グリークヨーグルトに、
はい、
こちらちょっとお菓子が組み合わせてるようにヨーグルトが売ってて、
うん、
それに今ちょっとハマってるから冷蔵庫にたくさん入ってて、一日なんか小腹空いたらそれ食べてて、はい、まあちょっとシュガー取っちゃうけど、まあでもまあいいかみたいな、昔ヨーグルトそんなに食べない子だったからいいかなみたいな、うん、でもそれはね、私もそういう癖があったんですよ。高校生ぐらいの時に一日一個プッチンプリンを食べないと気が済まないっていうブームがあって、多分それも半年ぐらいかな。そうですね、体からのウォントが一番大事かな。そう。
そうですね。そこにね、 耳を傾けてやれるかどうか。
そうなの。特にね、親だと小さい子に向かって子供がそれを食べたいって言っても、例えばそれがさ甘いものだったらやっぱり気になるじゃないですか、
うん、
そんな甘いものばっかり食べていると、まあアメリカのやつはちょっと太っちゃうんじゃないかとか、糖尿病になっちゃうんじゃないか、うん、実際糖尿病の人がすごくアメリカ多いから、うん、なっちゃうんじゃないかとか、そのね、白砂糖がいっぱい入ってるものがどれだけ体を傷つけるかっていうことを勉強しちゃってる身としては、
うん、
ちょっと待ってちょっと待ってっていうふうに思うか、その辺の葛藤はね、なんとも言えない。
そうですね、まあ、そこはやっぱりその後の反応をね、親が見れたら見ておくっていうところですよね、うん、例えばこう、あの白砂糖を取りすぎてすごいなんかハイになる、
うんうん、
トゥーマッチシュガーっていうような状態、
ね、そう、シュガーハイね、
はい、
うん、
あとは、ね、まあ、うちの子で言うとこうちょっと痒くなったりとか、赤く、ね、なったりとか、
うんうん、
っていうのがあったらやっぱりその食べ物ちょっとできるって、
知らずしか食べないお子さんが知り合いにいました。すごいね、私的にはいいなと思うんだ、カルシウムいっぱい取れて、ね、羨ましいって思うんだけど、お母さんにしてみたらうちの子しらすしか食べないのよ、
気になりますよね、
野菜食べないのよ、
うん、
って気になるよね。そこでしらすしか食べないけど元気っていうふうなマインドセットができるといいよね。
そうですよね、うん、子供ができは多分できてるから、あと大人ができるかどうかです
よね。そうそう、そうだから、なんか物事の見方を変える訓練が必要なんですよね。
そうですね、やっぱ大人ってなんかいろんなものにとらわれてるんだなって思いますよね、うん、そういうのを聞くと、あの青汁だけで生活してる人もいるっていう。
そうなんだ。青汁でじゃあ全ての栄養が取れる体の仕組みなんだろうね。
そう。
あ、でもまあいいわっていうお母さんでした。それは素晴らしいですね。
うん。
うん、
そうですね。お母さんしてるとなかなかそう思えないですよね、やっぱね。心配になってね。
全てがね、心配なんですよ。何もかもが心配なの。
うん。
だからそこ、難しいよね。そこまで心配しなくてもいいだろうって言ってる自分もいれば、いやいやいや、そんなことないよっていう、うん、ほんと常に葛藤じゃないですか。
そう。それ食事も結局一緒ですよね。
そう、食事、ね、そう、塩梅がわからない。だから、そういう偏食の人たちなんかと話をしてると、健康ってなんだろうって、本当にすごい考えだなぁと、ね、うん、
思ったし。今回のテーマね、ヒデの偏食ですけど、
うん。
これでもこう、一般的に見たら偏食なだけであって、
うん。
ヒデにとってはそれが普通の食事じゃないですか。
そう、そうなんですよね。
うん。
私たちから見たら、それっておかしくない？みたいな食べ方でしょ、
うん、
で、うちの子も基本野菜は食べなくて、アメリカ人のママ友なんかが、やっぱ他に野菜とか食べる子がたくさんいて、うちの子がもう食べない、うん、食べないって言ってると、あんたどうなってんの？野菜は彼は食べないの？って時に、いや、ケール食べるよって言ったら、Oh, he's fine って なんでケール食べると He's fine なのみたいな大丈夫ねってどういう基準なんだろうって思うけど、でもそこにいる何人かの子供たちはみんなケールが好きじゃないみたいな感じで、で、うん、親はケールの方が栄養価が高いから、
はい、
ケールを食べてほしいと思っている人たちが集まっていたのだからYou are lucky って言われてでも君にあなたの子供はほら例えばアスパラガス食べるとか、うん、トマト食べたり果物食べたりしてるから、うん、いいじゃんって違うと、うん、でも彼はケールは食べないのよってそこみたいな
ポイントなんで
ケールが、うん、その時はあのその時のお母さんたちとね話してる時はケールイザベストみたいな
感
じで、うん、ああそうなんだっていうことでうちの子がいいねっていう風な不思議なあチャンピオンみたいなウィナーですかなんていう話なんか、お酒飲みながら話をしてたんだけど、うんうん、
僕ねあのバナナの種類によって、
うん、
あこれはあんま良くないなっ って感じることありますよね。
え、それはどうやってわかるの？何、あのフィリピン産のバナナはいいけど、エクアドル産のバナナは体に合わないと。
そんな感じです。そんな感じです。なんか食べたら、
うん、
あ、なんかちょっとムカムカするなみたいなのを感じるバナナがあります。どの種類かは覚えてないですけど。
へえ。あ、うちの子ね、リンゴ好きじゃないけど、富士リンゴだけは好きだから、うちが富士リンゴしか買わないようになったよ。なんか食感と味がいいみたい。
うん。
うん。あと、小さい時にブルーベリーいっぱい食べたけども、今は一切見向きもしなくなったりとか。
うん。
うん、そう、やっぱり体が変わってくんだろうね。
そうね、まあ本当その時々に応じてね、気候によってもやっぱり、ね、
うん、
食べたいのにはだいぶ変わってくると思いますし、
うんうん、ですよね。そうだからね、なんかこれだからこれっていう風に決めつけるのもどうかなっていうのを、私はこのアメリカに住んでいろんなこう、うん、友達を見て、だってそんな二十歳過ぎまで酵素アレルギーで、ね、生物食べられなかったとか、生魚食べてなかったっていう人とかさ、その蒸した野菜だけしか食べれない子供がいるとかさ、なんかそういうのたくさん見たら、栄養バランスよく食べさせるってなんだろう。だって別に普通に健康に風邪もひかずに、ね、病弱ってわけでもなくて生きてるわけだから、そのね、なんかほら、毎日20種類ぐらい食べた方が体にいいとかさ、
うん、
1日30種類のものを食べたら頭が良くなって東大に行けるみたいなのとか、それは一体何だろうっていうふうに本当に思うんだよね、うん、
そうですね。まあそういう意味でやっぱりこう、うん、IIM でも言ってますけど、食事ってセカンダリーフードなんですよね、うん、
そうだね。すごく、まあ、重要だけど言うほど重要じゃないというのか、
うん、まあ、そこばっかりに気を取られてるっていうところですよね。
そう、そうだね。
うん、まあ、確かに、ほとんどでは、その、子供を東大に入れたいからって言って、その30種類とかの野菜品目を作ったご飯を、うん、その勉強机で一人でどうぞって食べさせたところで、
うん、
ね、どこまで栄養になるかっていう。
そうだね。一人で食べるより、やっぱり誰か話し相手がいた方が、ご飯って美味しくなるような気がするな。
そうですね、やっぱりその楽しみのが、うん、にもなりますし、まあ、そこでこう、うん、いろんな話をしたりとか、
うん
うん、っていうところで、ね、こう周りとの関係とのプライマリーフードの方がまず土台にあって、
うん、
そこの上にちょうどご飯があるみたいな、まあ、栄養としては本当に取りやすいのかなって思いますよね。
そうだね。こう、いろんな品目がなきゃいけないっていうふうに思うじゃないですか。
うん。
なんかこう、パスタだけってなると、うん、すごくダメなご飯って思うかもしれないけど、うん、私の印象だと、こう、みんな毎食毎食、幕の内弁当みたいにいろんな、こう、カラフルじゃなきゃいけないっていう、なんか思い込みが多いような気が。
うん、
するんですよ、日本のご飯って、
うん、確かにね。
私の友達は料理がすごく好きじゃなくって、でも娘さん学校に行った時にもうほら給食スクールランチ嫌だから、マミーご飯作ってって言って、どうしようって言った結果、彼女が作ったのがおにぎりとゆで卵ブロッコリー毎日持たせたって言って、
お
でもちゃんとほら揃ってるじゃん栄養素は。
はい、
え、いいんじゃないって、わ恥ずかしいって言ってうちに連絡来たけど、うん、え、全然いいんじゃない、
うん、
もうゆで卵とブロッコリー一気に分けるし、ご飯炊いといて握るだけ、ステーキもいいな、5分でできるランチ羨ましいみたいな、うん、それで普通に彼女育ってるからいいんじゃない
って、ね、
うん、学校に行ってもなんかブロッコリー食べられちゃうとかゆで卵食べられちゃうっていうのがあったらしいけど、すごくいいと思う。そう、
確かに、そこも結局エネルギーのやり取りをしてるので、
うん、
なんかこう、いやいや、無理やりなんかこう、何十品目も作ってのお弁当を食べるよりも、うん、さてもうパパとお母さんもこれで楽だからいいわ、みたいな。
うん、
のを食べるっていうのももちろんありですし、ただまあやっぱり絶対的にこう栄養が足りないとかっていうのは分かってたら、もちろん呼吸しないといけないっていうバランスですよね、うんうん、
子供もねやっぱり素直だと思うから、何か食べたくなったら、自分の体に足りないものがあったら多分何かしらのサインを出してると思うんですよ、
うん、
そう、 うちの子もなんか、うん、あれが好きじゃないこれが好きじゃないって言いながら、野菜食べるときにどうしたのって言うと、実は口の中に口内炎ができてるみたいな感じで、うん、あ、じゃあビタミンが足りないんだねみたいな。
そう、あとはなんか、
そう、
で、なんか必要なものを補給したらね、
そうそう、でほらずっとゲームばっかりやってるからちょっと調子が悪いとか、
うん、
ゲームのやりすぎだねって言って、そうだねって言って、うん、その時はデバイスが自分からなんていうの、見えないところに隠すじゃないけど、今日はもうやらないみたいな感じになるから、はい、これだからいいよっていう答えはないのかな。
そうね、やっぱりもう最終的には本当個別のっていうところになってきますよね、うん、
ところ変われば味覚も変わるし、
うん、そうですね、うん、結局その時のその人に合ったものをどれだけ取り入れられるかっていうのも、
うん、
もう個人個人にそれが出てくるますよね。
そうです、だから、うん、ね、さっきも言った通り偏食っていうのは多分ないんだよね。
そうですね、うん
うん、その人にとって合ってて、その人が健康であれば別にいいわけじゃないですか。偏食っていうレッテル貼るのは、その要は外部の人間なわけだから。
そうそうそう。うん、そうなんですよね。
そう。
まあじゃあそのあたりをね、こう、どうやったらその人の意見を尊重できるか。まあうちの子偏食だけど、どう、これで本当にいいのみたいな個別相談は、秋津さんに相談すると。
そうですね。はい。
そういうことですよね。
はい。いつでも。連絡をください。
そう
ということで、今日は中田秀俊の偏食について、
偏食、ね、
について話したけど、
実は偏食じゃなかった。
そう、偏食は偏食じゃないというその人にとって健康であればそれでいいじゃないかという、うん、
そう、
ね、でそれはあの、私たち親がいかにそういうマインドを持てるのかがポイントでもあるということで、
っていうことは親も実践してないとわかんないですよね、この感覚。
うん、そうだね。
うん。
そういうことだね。
そういうことですね。
うん。だから1ヶ月ぐらいやってみたらいいんだよね。本当に自分が好きなものだけ食べるとか、うん、もしかしたら子供のためって思っていろいろやってたけど、自分は肉は食べたくないのに肉料理作んなきゃいけなくって、それが苦痛だったかもしれない。
うん。
からね、
そうですね、いろんなストレス実はこうもう日々積み重なっている可能性は多いになりますしね、うん、
そうです、だから一回やってみたらいいんですよ、うん、本当に。
そうですね、
うん、だし、まあそのほら1ヶ月もやると大変かもしれないけど、例えば今日1日はお肉は作らない、お肉ない、うん、ない日とかってやってみて、うん、ね、あと1日3食食べてるのを1日2食にしてみるとか、
うん、
いろんなやり方があると思うからやってみたらいいと思います、
うん、
いかがでしたか。楽しんでいただけたでしょうか。ところで皆さんはね、アメリカ人の食生活と聞いたらどんなイメージがあります。やっぱりこうほらハンバーグを食べている、ピザを食べているみたいな感じで、こうあまり野菜を取ってないイメージがあるんではないでしょうか。まあというのはこれは私のイメージだったんですけれども、ニューヨークのハーレムに住んでみたら実際そういう人がとても多くて、子供が生まれた時に、あのピザばっかり食べる子供は困るなと思って、なるべくバランスがいいと言われている、まあ、野菜も食べる、海藻類も食べる、そういう、子供にしようと一生懸命頑張ってきました。なんですが、子育てをしていて周りを見ているとやっぱりアレルギーがあったりして食べられないものが多い子とか、ライブの中でもお話ししましたが、何でも食べるけど味付けがいらない子 またはね、大人になって20歳を超えて初めて生魚が食べられるようになった人がいたり、結構みんなある意味偏食な人たちの集まりで、果たして健康的な食生活って何だろうっていうふうに実は今も考えています。そして年齢によってやっぱり体が求めているものっていうのは違うので、その例えばですね、ずっとベジタリアンをやっていたっていう人がもうちょっと年齢がいってお肉を食べるっていう、その変化があることに対して罪悪感を持つ必要はないと思いますし、週に1回だけベジタリアンをやるとか、今日はこれだけしか食べないっていう風にいろいろ自分の体を使って実験してみるのもいいと思います。というのもやはり欲しいっていうことは体が求めているということなので、体が欲しいもの、体の声を聞いてその時々食べたいものを選択していけばいいんじゃないのかなという風に考えています。私はこれだからこれしか食べないというふうに自分自身を縛るのではなく、もうちょっとフレキシブルに体が欲するもの、体の声を聞いて食べていくのが一番の健康なのかなというふうに最近は考えています。皆さんはどう思われますか？よかったらご意見お聞かせください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。